玄界灘に立つ虹。皆さん、アニョハセヨ。7月21日水曜日の玄界灘に立つ虹、スキマクとリュウちゃんもです。今日は日本でいう土用の丑の日、韓国ではポンナルと言いまして、今日はその2回目チュンボクです。今日の社食のメニューは間違いなくサムゲタンですね。
昔の人の言うことに間違いはありません。チュンボクの今日、ソウルの最高気温35度まで上がりそうです。まさに夏真っ盛りです。丸組のお母さんことキミアスンです。
なんか東京とかもそうみたいですけども、
はい、
ソウルね、ここのところもずっと真夏日続いておりまして、なんかほとんど夏バテ気味なんですけども、
はい、ちょっと調べてみたんですけど、韓国 そのこのポンナルっていうのは、チョボク、チュンボク、マルボクって言って3回、毎年3回あるんですけど、一方日本のこの土用の丑の日っていうのは、2回ある年と1回ある年があって、今年は7月28日来週の水曜日だけなんだそうです。
あ、じゃあ、うなぎ1回
しか食べられない。
食べないの？
うん、だから
2回ぐらい食べたいよな。
だからリスナーの皆さんも、来週はうなぎを、今週はぜひサンゲタンか焼肉でも食べてスタミナをつけていただきたいなと思いますね。はい。さて、日本も韓国も新型コロナウイルスの感染者数が増加を続けていますが、そんな中ソウル市内ではあちこちでこの炎天下に長蛇の列を作って PCR 検査の順番待ちをしている人たちを見かけるようになりました。そ
う、というのも、ほら、デルタ株がどんどんなんか拡大してしつつあって、みんな症状があるとかないとか関係なしに、ちょっと心配になって検査受けてみようかと思ってきましたって人も多くて、
多いんですよね。
急になんか増えちゃいましたよね。
はい。ただね、検査場に行くと、むしろいろんな人がいるんで感染しちゃうんじゃないかっていう人。
それにさ、この暑さであ
んなとこに立ってんの嫌だって思うじゃないですか、行列作るの。
前はね、そんな並んでなかったのよ。
突然最近すごく増えてるんですよね。それで自宅で簡単に検査ができるという自宅用の検査キットを買う人が増えてるということなんですね。それで韓国ではコンビニやドラッグストア、薬局で購入しているんですが、販売量が増加しておりまして、今月の10日から18日まで首都圏基準でコンビニ GS25、 これヨイドのここの前にもありますが、販売量が先月より2倍以上増加、同じコンビニの E マート24では 1.5 倍、ドラッグストアのオリーブヤングでも2倍以上増加していますということで、
これってなんか抗原検査キットですか、
はい、
みたいで、まあ一応やってみるとちょっと安心かなって気はしますよ、ね、みんな思うんでしょうね。
はい。で、日本の場合、唾液によるものもあるようなんですが、韓国で売られているものは全て鼻から、
やっぱり鼻から。
そうなんですよ、
自分でやるのに。
そう、インターネットの記事にもあったんですけど、妊娠テストのような感じのそのテスト機にその検体と検査液を 3,4 滴垂らせば15分くらいで結果が出て、赤い線が1本出たら陰性、2本出たら陽性。ここら辺ほとんど妊娠テストと似てますよね。妊娠して
ない
ことね。
はい。で、
ただに疾病管理本部では、この自分で行う検査は正確さに劣るということで、陽性ならもちろん、陰性でも何らかの症状があれば必ず検査場に行って PCR 検査を受けてくださいと言っています。
まあ、PCR 検査っていうのは、抗原検査なんかに比べると精度、正確さは、はい、上がるんですけども、
ね、
ただ結果が出るまで1日から3日、3日ぐらい、
はい、
あるいはその専門のなんか機器で判別するということですので、
ちょっと時間
自分で検査するのはできませんよね。
はい。で、その自分で検査するの15分だから短く出るって言って、
抗原検査は短くて済むんだけど、ただ精度がね、ちょっと落ちる。
ちょっと落ちる。ただですね、ソウル市の感染病管理課長は、専門家の指摘するその精度が落ちるという憂慮は分かるんだけど、しかしこの自家用の検査キットで401人の感染者を確認することができたということで、まあいいじゃないですか。
まあ精度は 30% から 70%、40% ぐらいだという指摘もあったりするんですけども、
はい、
ただソウル市長もね、オーセウンさん言ってました。要するに一人でも多くの感染者を 見つけ出して、そのさらなる感染拡大を防ぐための、
はい、
あくまでも補助的なね、
はいはいはい、
手段ですということですので、はい、まあどれだけ信頼性あるかは分かりませんが、それだけで僕は大丈夫ってわけでもないわけですよね。
もちろんそうじゃないですけど、でも最初の一歩としては、まあ、実際にあの炎天下で並ぶよりは、特にお年寄りとかは、うん、
まずはね、はい、
うん、いいんじゃないかなと思います。あの、かつ値段なんですけど、韓国では調べたら大体5000ウォンから1万ウォンの間、日本円にして500円から1000円の間で売られてまして、それに対して日本は結構高いですよね。1個でも3500円とか2500円とか結構高いので、そういう意味では韓国の方が安いなと思いました。ということで、それでは今日最初の曲です。ワンダーガールズが歌います、 So Hot。 And the Wonder Girls, we're backワンダーガールズでソーホットでした。それでは今日最初の便りです。
はい、伊藤光一郎さんからいただきました。マルコメのお母さん、隙間さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます、昨日は37度ありましたが、
すごい
37度ですよ。
もう体温より高いじゃないですか。
はい、はい、今朝6時の気温は23度ととても過ごしやすいです。最近お便りが少ないと聞いたので、出勤前まで少し時間があるのでメールします。
ありがとうございます。
先週の放送でスリという職業がなくなってきていると聞きました。 IT 化が進み現金を持ち歩かなくなったからでしょう。スリという高等な技能、高等な技能ですね。
うん、
うん、確かにあれ誰にでもできるわけじゃないからね。
それそうです
、はいはい。何か別の面で良い方向に使えて、スリ師たちの再就職にも生かせればいいなと思って聞いていました。ところでスリ師が減ったのですが、別の増えている犯罪ってありますか。マルコメのお母さんが持っている、バリー雑言辞典には笑ってしまいました。そんな悪口だらけの辞典であるんですね。私の町の図書館の蔵書検索をしたらありませんでした。一般の人たちが使わないプロが使う辞書なんですね。どんな本なのかとても気になります。放送で言える範囲の悪口ってどんなのがありましたか。
はい、
はい、
まずあのスリの方の話でございます
か。はい、
スリが減ったので代わりに増えた犯罪は何かということなんですが、こんな記事がありました。去年の12月に警察大学の治安政策研究所が発表した今年2021年度の治安環境の変化予測です。何かと言いますと、コロナ禍での犯罪の変化と、コロナ禍で犯罪はどんな風に変わるだろうかということなんですが、
警察もさ、うん、いろいろなんか変化に備えて研究してるわけですね。
うん、そうです。で、うん、結論としてはですね、コロナで全体の犯罪数は減ると、しかし非対面の知能犯罪は増えるだろうという結論が出てました。
うんうん、
で、あの知能犯罪、例えばメッセンジャーフィッシング、オレオレ詐欺のあのメッセンジャー版とか、
そうです、
デジタル性犯罪が増えてるだろうということなんですね。
オレオレ詐欺とかさ、なりすましとかさ、
はい、
もう韓国にもたくさんありまして、
はい、
要するにデジタル犯罪、
うん、
まあ、あの大きく言ってね、
うん、
増えてきております。
はい。で、あのコロナの感染拡大に伴って社会的距離の維持が義務化されているので、そのせいで犯罪の中でも窃盗、暴行などの対人型の犯罪は減ると。実際にあの韓国、東京、日本だと110番、韓国は112なんですが、それへの申告件数がこの5年間は毎年1900万件だったのが、コロナの始まった後、前の年よりも44万件ほど件数が減ったそうです。
減ってるんだ。
犯罪減ってるんだって。
まあね、だいたいさ、この犯罪っていうのも、うん、まあ、推移がなくなりつつある、
うん、
まあ、そういった変化もあることからもわかるんだけど、ほら最近は時差通勤とかさ、
はい、
時差通学とかさ、在宅勤務とかさ、
そうそうそう、
人の移動が結構変化してるじゃないですか。
だって飲食店に人がいないから、うん、スリしようにも窃盗しようにも暴行しようにも相手がいないのよ、ね、
だから泥棒にしてもさ、うん、まあ、いろんな犯罪あるわけなんだけど、犯罪の手口も やっぱり変わるしかないってことなんですかね。
そうみたいですね、うんうん、で同様にコロナで車両の運行が減少しているので交通事故も減ってるんだそうです。
交通事故もね、
うん、いいことだよね。コロナって悪いだけじゃないんだよね、こうやって見てくるとね。
あ、まあいいことではあるんだけど、やっぱコロナ嫌だよ。
で反対に知能犯罪の発生件数は前の年よりも 13.8% 増加してて、特に詐欺が増えているそうですやっぱりね、オレオレ詐欺ね、うん、
まあスリ氏がさ、うん、再就職、うん、伊藤浩一郎さんおっしゃっていただきましたが、この際ね本当に足洗ってさ再就職してほしいですよね。
まあね、
まあ、それにしてもね、ええ、だけどコロナでさ最近再就職もちょっと難しいかなと思うんだけど、
はい、
心配だな。
そうですね、うん、それからですね、その他にもいじめなどの学校暴力は子どもたちがコロナで登校できなかったこともあって減ってるそうです。
そうか、うん、登校授業あんまりしてないからな、
はい、ただですねコロナ禍でも増えているのが性犯罪、性暴力に加担した加害学生の検挙件数が2017年の1695人から2019年には3000人、すごいですよね。あとね、外国人による麻薬類と関連した犯罪も2018年の454人が2019年には842人と、
でこれ増えてる、
うん、外国人入国できないのに麻薬類の犯罪が増えてるっていうのは驚きですよね。いや
外国人ね、まあ、農家とかで働いてる人もいるし、うん、まあ、工場とかで働いてる人もいるし、
だって麻薬だよ、うん、
まあ、中には麻薬犯とかの、うん、まあ、犯罪に関わってる人もいるってことなんでしょうね。
なんですね、うん、はい、それから伊藤浩一郎さん、図書館になかったというこの罵詈雑言辞典なんですが、東京堂出版から出てまして、本当に日本語にはですね悪口が少ないということが実感できるんですが、これあいうえお順になってまして、一番最初に何が出てきてると思います？愛想が尽きる。
これって悪い言葉ですか？
どこが悪口だと思うでしょ。それでね、
愛想尽きることって、うん、まあ結構使ったりする場合もあるよね、
うん、これが罵詈雑言なんだって。それで、うん、韓国語でよく悪口に登場しますモンモンちゃん犬、
うん、
がですね、で出てくる場合日本でも出てくるんですが、それでもね、犬畜生、犬のクソ、犬も食わぬ程度で全然放送審議にかからないんです。
へ
だから韓国語のストレートな悪口を翻訳する際にはこの辞書は全然役に立ちませんでした。
いや最近さ、ペット飼ってる人結構いるんだけど、うん、犬ってあんまりいい言葉に使われてないね。
そうね、
うんうん
うん、まあ、もっといいのもいっぱいあるんだけどね。
だいたい罵詈雑言なんてこの漢字読めなかったもん僕最初。
だからね、どのくらい使わないって、愛想が尽きるが悪口だって言われてしまうとね、
はい、
すごいなと思います。
まあ、伊藤浩一郎さん、昨日は37度で今朝6時の気温は23度、
うん、
よかったと、
うん、
というのは僕ね最近ほら熱帯夜でしょ、
はい、
だから朝方でもちょっと気温が下がってくれるとすごい嬉しいんだよね。
嬉しいですよね、本当に。体気をつけてください。そう、
出勤前にね、うん、メールをいただきました。
ありがとうございました。
本当にありがとうございます。
はい、次のお便りです。うまたんさんからいただきました。隙間さん、まこみさん、こんにちは。先日は私の誕生日のお祝いを音楽とともに放送していただき感謝しています。隙間さんが KBS 日本語放送で一番長く担当されているそうで、貫禄のオーラを感じます。で、看板番組のピョンヤンは今は以前は北韓の実情だったと思います。さて、韓国もコロナの感染者が増えているとのことで、東京もデルタ株に入れ替わりながら増えており、また緊急事態宣言が出ました。この状況での東京五輪開催は複雑な思いです。7月10日の NHK ラジオの毎朝で、今日は韓国からの話題と番組案がありましたが、丸込さんかなと思っていましたが、線状降水帯の豪雨災害ニュースに途中で切り替わり長時間放送していました。全国各地で水害が多発しています。こちらでも突然の豪雨や自動車のスパークのような雷が発生しています。嬉しいニュースは野球の大谷選手の活躍や将棋の藤井聡太さんの最少年記録更新です。韓国も日本も良い話題が増えることを祈っています、ということで、ありがとうございました。
最近お母さん天気がさ、うん、変化がすごい激しいんだよね。
あのね、
うん、
天気、お天道様出てんのに雨降ってた月曜日。
お天道様降ってんのに、
お天道さん出てんのに雨が降ってて、
雨降ってて雷も鳴ってるんだよ。
でかつ虹が出てた。
虹まで
出てた。
いや僕ね 2,3 日前に車で家帰る途中だったんですけども、うん、急に土砂降りになったんですよ。
はいはい。
ですごい降り方で、うん、ワイパー目いっぱいかけてもあんまり見えないような感じになって
はいはいはい、はい、
でなんか数分でなんか道路がさ、うん、結構水浸しになって、うん、こう車が通ると水がバーって跳ね返ってね、うんうん、滝みたいにさ、うん、
はいはい、
怖かったね。
あ、突然の本当に
怖い。で打ち返ってニュース見たら、うん、ソウルその日1時間に、うん、その60ミリも降っちゃったんですって。だから短時間にすごい量が降っちゃうわけですよ。
はいはいはい。
だからなんか被害が出るわけですよね、
う
ん、
そうですよ。
それに昨日か一昨日はさ、なんかあの夜さ、うん、雲がねピカピカ光るんだよ。
雲が光るの？
うん、
うん、
ほんでなんかなと思ったらニュース見たら、うん、積乱雲が上昇して、うん、すごい上空の方でスパークが起きるそうなんですよ。で上空すぎるもんだから、うん、まあ、ピカピカはするんだけど音は聞こえない。
へ
え、何かと思いました。 UFO かと最初思ったんですが、
やっぱりすごいですね。
それに最近ほら中国の河南省ですか、
はい、
もう結構すごい雨でしょ。ヨーロッパのドイツも雨ですごい被害でしょ。だから皆さんもね、あの韓国もそうですけども気をつけないとね、
うん、本当にそう思います、うんうん、で野球の大谷選手の活躍本当にすごくて、私もニュース見て毎日喜んでるんですが、韓国でも中央日報が東京特派員の記事で、五輪の放送より今日本の関心はこの男性に集中というタイトルで大谷選手のことを報道していました。そしてこの記事では大谷選手の二刀流について宮本武蔵を出して解説していました、
うんうん、
ということで、あの大谷選手の活躍韓国でも注目されています。それからあの将棋の藤井聡太さんよりも韓国ではですね、12歳の囲碁の天才少女中村すみれ二段のことが大きく報道されていました。
12歳の女の子、
はい、
囲碁で、
はい、現役世界最年少のプロの、あの棋士ですね、囲碁の棋士の中村すみれさん12歳がですね、世界女子囲碁選手権初日の1回戦で韓国のキム・チェヨン六段25歳をに勝利したんです。
破っちゃったわけですよ、
はい、この破った相手は韓国女子ランキング3位の強豪だったそうです。
囲碁というとほら、人工知能アルファ碁と対戦したイーセードルさん、
はいはい、
有名ですよね。
有名ですよね、
はい、イーセードルさん4勝1敗、
うん、
で結局負けたんですけども、
はい、
だけど1勝はできたわけですよね、
うんうん、
でイーセードルさんが12歳の時に入団プロ入りしたそうなんですよ。
あ、はいはいはい、
ただプロ入り12歳でしたんだけど、それって最年少記録では3番目なんだって。
あ、
うん、だから、まあ、こちら天才少女のは女の子ですから、
はい、
多分最年少と違うかな。
だから世界最年少だってば、
うん、世界最年少、
はい、
すごいよね、
うん、ね、名前も可愛くてね。それで韓国に来て勉強していったらしくて、それで韓国でも彼女人気があるそうです。
頑張れ
韓国アスリート。
はい、オリンピック、
はい、
4年に一度開催されるスポーツの祭典ですが、開催まであと2日となりました。
はい、
玄界灘に立つ虹、頑張れ韓国アスリート、まあ、いろいろな情報をお伝えしているんですけども、今日はですね、テコンドーと日本の柔道についてお伝えします。
まずはテコンドーです。テコンドーは韓国の国技、古くから伝わる武術です。それだけに韓国が強いとされていますが、だからといってメダルをたくさん取れるかというわけでもないみたいです。
はい、オリンピックのテコンドーって体重別に男女それぞれ4つの階級がありまして、2012年ロンドン大会までは1つの国から2つの体重別階級最大4人まで出場できるよう制限していました。2016年リオデジャネイロ大会からは世界テコンドー連盟が五輪ランキングに基づいて出場選手を決めるようになって、それぞれの体重別階級で1人ずつ 出場できるようになりました。その結果、韓国はリオデジャネイロ大会では男女合わせて5人が出場しました。東京オリンピックにはね、過去最多の6人の選手が出場します。
はい、男子は58キロ級でチャンジュン選手、68キロ級でイーデフン選手、80キロ超級でインギョドン選手の3人、女子は49キロ級のシムジェヨン選手、57キロ級のイーアルム選手、67超級のイーダビン選手が出場します。
出場選手の人数に制限があるのは、一つの国にメダルが偏らないようにするためだそうですね。男子68キロ級のイーデフンさん、よく知られておりまして、イーデフンは2012年ロンドン大会から3大会連続でオリンピックに出場しました。世界大会では優勝したことがあるんですが、オリンピックでは銀メダルと銅メダルを獲得していて、金メダルはまだ獲得したことがありません。今回は金メダルを獲得できるかどうかに関心が寄せられています。実は韓国代表6人のうち、オリンピック出場経験があるのはイーデフンだけです。テコンドーは選手の層が厚くて、代表選手の入れ替わりも激しくなっているからです。
はい、昨日の夜、KBS 見てたら、このテコンドーやってたんですけど、ユニフォームが変わったみたいで、今回オリンピックから、
はい、
道服っていうんですか、柔道みたいなボタッとしたやつじゃなくて、体になんか足にフィットするようなの履いてたんで、ジャージみたいのを、よりその、なんていうんですか、審判も厳しくなるんじゃないかなとかって KBS は言ってました。で、外国の選手としては2012年ロンドン大会と2016年リオデジャネイロ大会の女子57キロ級で金メダルを獲得したイギリスのジェード・ジョーンズが、東京オリンピックで3大会連続金メダル獲得を成し遂げることができるかに関心が寄せられています。
はい、次は日本発祥の柔道です。柔道は1964年の東京オリンピックで正式競技に採用されました。韓国は柔道でもそれなりに頑張っているんですが、前大会の2016年、リオデジャネイロ大会では金メダルはありませんでした。
はい、東京オリンピックでは金メダルを獲得できるかに関心が寄せられています。柔道は男女それぞれ7つの体重別階級がありますが、韓国は女子は全ての体重別階級で出場します。一方、男子は81キロ級で出場権を確保できず、6つの体重別階級で出場します。
はい、金メダルに最も近い選手としては、男子66キロのアン・パウル、100キロ級のチョウ・グハンの2人がいます。アン・パウルはリオデジャネイロ大会で銀メダルを獲得していますし、チョウ・グハムは2018年の世界選手権で金メダルを獲得しています。
はい、チョウ・グハム選手、リオデジャネイロ大会では負傷でメダル獲得に失敗しましたが、東京ではメダルが有力視されています。男子73キロ級のアン・チャリン選手、60キロ級のキム・ウォンジン選手も注目されている選手です。キム・ウォンジン選手は今年1月の柔道ワールドマスターズ2021カタールドーハ大会で金メダルを獲得しています。
さて、柔道は東京オリンピックで新たな種目が加わったり、ルールも変わりました。東京オリンピックでは初めて団体混合種目が加わりました。韓国もこの男女混合団体戦に出場します。また男子の試合時間は従来の5分から4分に短縮されました。
はい、国際柔道連盟のルール改正で、男子の試合時間は4分に短縮され、また評価ポイントの有効が廃止されました。東京オリンピックでは評価ポイントは1本と技ありの2つだけです。技あり2回で1本になる合わせ技1本のルールは維持されています。また寝技で技ありとなるための時間が15秒から10秒に短縮されました。
女子の試合時間は従来通り4分と変わっていません。試合を終了したとき、どちらの選手もスコアがない場合、あるいはスコアが同等の場合は延長戦、ゴールデンスコアを行います。ルール改正はより積極的に攻め合う試合展開を促す狙いがあるとされていまして、ルールが改正されたことで結構、 結果にもね、うん、影響が出てくるかもしれませんね。
そうですね、うん、あの月間さん、男女混合団体戦とか言ってもまさか男女が混合で戦うわけじゃないですよね。男は男同士で女は女同士で戦うんですよ。
そうですよ
そうですよね。
なんかそうしたいんですか。
いやなんか男女混合つと何なのかね。ほらねバドミントンとかほら一緒のあの派に入っちゃったりするから。
そういうのじゃないです
よね。そういうのじゃないですね、はいはいはい、安心しました。はい、ということで、柔道はやはり日本が優勢だと思いますがどうなるでしょうか。頑張れ韓国アスリート。明日はメダルが期待されている競技女子バレーボールバスケットボールハンドボールについてお伝えしますと言って、それでは今日の2曲目です。 DJ DOC が歌います。スーパーマンのピエ、スーパーマンの悲哀。DJ DOC でスーパーマン FPA、 スーパーマンの悲哀でした。それでは後半のお便りです。
はい、関正則さんからいただきました。毎週欠かさず聞いています。
ありがとうございます。
7月7日の番組冒頭で韓国では夫が離婚相談されるのと離婚して再婚をされると聞いて、日本では多分ないだろうなと思います。ただ日本でも子供は奥さんの味方であるのは本当だと思います。子どもの通学で駅までとか塾などのお稽古ごとの送り迎えはすぐに奥さんは動きますが、旦那なら奥さんはすぐには動きません。なんか悲しいなこれな。
そりゃそうでしょ。
なんかすごい冷静ですね、お母さん。
っていうか韓国のお父さんは子どもの通学や駅までの送り迎えをお母さんじゃなくてお父さんやる人もいっぱいいますよ。
あ、そうですか。
はい、
うん、まあ、全ての奥さんとは言えませんが、旦那さんが仕事の日は奥さんはママ友や友達とランチやお出かけでのびのびしています。特に旦那さんがあまり家にいる日が少ない家庭の奥さんは気が楽な感じがします。旦那さんが退職後は奥さんは鬱になる傾向があるらしいです。そう、不眠病です。夫がいることでめまい、頭痛などが起こる精神的な病です。また夫が課長や部長職をしていて、退職後も細かいルールなどを決め、家庭をいわゆる支配する家庭内管理職の言葉があります。韓国では不眠病や家庭内管理職の言葉や実態はありますか？と僕驚いたのは、うん、この不眠病って漢字で夫が源の病気なんですよ。
そうですね。
いやこれだけどね、ちょっとなんか僕不満ですよね。
なんで？
じゃあ夫婦って最初の文字が夫で、うん、次の文字が夫人の夫じゃないですか、
はい、
で夫人の夫の不眠病だってあるんじゃないかな。
かもね。で関さんがそのヘルスサイトっていうのを教えてくださって、そこにこの不眠病について詳しく説明されてたんですけども、うんうん、で韓国にもそういう奥さんいるんじゃないかなと思うんですが、ただ教えていただいたサイトを見たところ、かかりやすいタイプとして、
はい、
几帳面、完璧主義、良き奥様主義で、一方かかりにくいタイプとしては、夫に何か言われようものならあーんと反論できる人、上手に手を抜いて家事育児をこなせる人、細かいことが気にならない人、私は私で人と比べない人だったんですね。
はい、僕思ったのは、うん、そのかかりにくいタイプ、
うん、
夫に何言われてもあーんと反論できる人とかさ、
うんうん、
これちょっと怖いね。
そう、私の場合この全部かかりにくいタイプの条件すべて合ってたんで、
僕そう思ったのよ。
そうです。そう、
言わなかったけどさ
だから
これお母さんのことって思ったもんね。
だから私は絶対この不眠病かかんないなと思って、
私は私で人と比べない、旦那が何を言おうと関係ないってね。
そう、もう大丈夫だなと安心しちゃいました。ありがとうございました。
まあ、いろいろな夫婦があるものです、
はい、
仲良くね、
うん、
してください皆さん、はい。
ここからは先週のドラマ韓国語を復習する時間です。 KBS ドラマ空港に行く道から選ばれた今日のセリフは、
걱정돼서그래 걱정돼서 그래. 걱정돼서 그래.
はい、いかがですか。
はい、걱정、心配ですよね。うんうん、걱정ですぐれ、まあ、君のことが心配なんだ。君のことを心配してるんだよ。っていうわけなんですが、僕、この言葉で思い出したのが、今さっきの不言病ね。
はい。
その、女房になんかいろいろ口出しする旦那っているんですよね。
はいはいはいはい、はい。
ほんで、奥さんが怒っちゃうと、うん、旦那さんが、걱정돼서그래。お前のこと心配してるんだよ。
言いそうだね。
そういうケースも結構あるんですが。
そうですね。
はい。はいはい、まあ、口出しもね、うん、まあ、ほどほどにした方がいいですね。
そうですね。
はい。
はい。ということで、それではまた来週水曜日のお相手は、
すきまことゆうちゃんもと、
まるくみのお母さんことキミアスンでした。
あねげせよ。
お聞きの放送は韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。